祇園祭りウォーク2019。この番組は FM79.7 メガヘルツ京都三条ラジオカフェがお送りする祇園祭りの特別番組です。毎年一つの山鉾町を中心に祇園祭りを支える人々の声と祇園祭りの今をお届けしています。ナビゲーターは私山田晃弘です。よろしくお願いします。改めましてこんにちは、山田晃弘です。今年の祇園祭りウォーク2019は白楽天山というお山にお邪魔をして、お送りしておりますが、今日はよろしくお願いします、白楽天山さんということで、祇園祭りが始まる前っていうか、まあ一番最初のところで、まずちまきを作るっていう仕事がお町内にはあります。それから切符入りっていう本当にお祭りのモードに入る儀式というのが行われました。で、今日はこの2つ、お話を聞いてきましたので、皆さんにお町内の方の声をお聞きいただきたいなと思います。まあ、その前に白楽天山っていうのはどんなお山かっていうのをざっくりとお話をしておきたいと思いますけど、白楽天さんってわかります？多分ね、中学とか高校の漢文の教科書には、高校か、八居院っていう名前で出てくる、唐、中国の唐時代の中期の、詩人ですね。まあ、お役人だったけど、まあ、中央で、洛陽の都で、栄達することを、まあ、あんまり良しとせずに、田舎の方の、あの、お役人をやりながら、たくさん楽しい、分かりやすい、楽しい詩をたくさん読んだと。そういう人がある時、お坊さん、道林禅師っていうお坊さんと会って、まあ、仏教のお話をしてる時に、禅師、仏教のもう基本の基本の基の極意って何ですかって聞いたら、それは悪いことをせんとええことをすることやって言わはった。まあ、そんなん分かりきってるやないですかって白楽天さんが言うたら、ほんならあんたちゃんとできてるかって言われて愕然とするという、そういうお話で、まあ、ものをよく知ったよく考えてる人たち2人が、そういうシンプルな、ロジカルな話をするということで、学問成就そして、合格祈願のお山として、名高いと名高いのかな、で、場所は室町通りの並びの一番南、四条通りから一筋下がった綾野小路と二筋目の仏光寺通りの間、住所で言うと室町、下行区室町通り綾野小路下がる、もしくは仏光寺上がるということになります。さて、ちまき作りですが、6月の21日の金曜日、平日ですわ、平日の午前9時30分にその町内にあるとあるビルの4階、ここが白楽天山の会所になっています。そこでお話を伺ってきました。まず理事長さんのお話、それから、ちまき作りってどういうふうにするのっていうお話、そしてそこに参加されてたお二人の方の、お話を聞きしましたので、お聞きください。6月の21日金曜日の朝9時半回ったところです。白楽天山に お邪魔しております。保存会の理事長の小杉さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
あ、今日はあの、まあ、会所っていうかビルの4階の部屋がこうなんて呼んであるんですか。会所、
会所ですね。
会所、
はい、
はい、あの白楽天山の会所になっておりまして、まあ外から見たらあんまりまあ表札は一応上がってるんですけど、はい、ビルの4階に上がるとお座敷があって、そこに今日は、テーブル椅子を並べてちまきを袋に詰める作業を町内の方たちが、今始めたところです。今日は何名ぐらいお集まりになったの。
どうでしょう、
30名近くですね、ですね。こんなたくさん、集まってはる町内、集まらはる町内ってもなかなか珍しいんちゃうかと思いますけど。
だと思います ね
まあ、だけどこの町内も、まあ、昔は町屋であの呉服の商売してはるところが多かったんでしょうけど、今はマンションもたくさんできて、もうだいぶ小杉さんがちっちゃかった頃に比べるともうだいぶ様が
変わりましたよね、うん、駐車場になったり、マンションになったり、はい、
最近のこの町内の動向っていうのはどんな風にご覧になってます？
どうでしょう、僕の小さな頃から比べますと年々やっぱお子さんの数も、ご商売されてるお宅も減ってきてですね、本当にいろんなこういうちまき作りだけではなくって、こう保存をしていくいろんな作業にですね、人手が非常に足りなくて苦労してたんですけども、
それは何年ぐらい前かしら。
どうでしょう、数年ほど前までですかね、まあ約15年間ぐらいでしょうかね、それがですね、ここ近年数年前にマンションができまして、でそのマンションの方々が能動的にですね、ボランティアチームを結成してくださって、
素晴らしい、
こういうちまき作りからまた夜の宵山のお手伝いとかですね、もう本当に女子力見ていただいて分かりますけど
そうなんです、
99% 女子力で賄っていただいてですね、非常に ありがたい限りなんですけど、
ね、そうやって、まあ、それまではだからちまきを袋に詰める作業も大変やった
と思います。それぞれ、ね、企業をやっておれるところが社員さん総務の方を呼んだりして、まあ、なんとかやってたような感じですよね。
はい、そうですね。で、今日こうやって袋に詰めて用意するちまきは全部で何本になるん
ですか？例年はですね、だいたい2000から2500、で今年2500作りたかったんですけど、まあいろいろなその事情によってですね、各保存会さんもかなり、
そう、まあ、取り合いになりますよね、
取り合いになってですね、もうちょうど半分の1250しか今回我々は手配ができなくてですね、ちょっと不安なんですけれども、ね、まあこれは致し方がないので、
でまた9時順によってもね、
変わりますし
ね、はい、ということで、今日これから何時頃まで
かか、まあ、多分風がそんなに多くないので、
うん、
多分1時間半ぐらいでこれだけのやってますからで済むかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、白楽天山のちまき、もちろんどこ の山鉾も ほぼ一緒なんですけど、笹を巻いて作ったちまきの本体は、これは連合会通じて、今年は1250ですか、来ているんですけど、それを、袋に詰めるまでの作業なんですが、最初はこのお札、学業成就承福助祭お守りご祈祷済み白楽天山と書いてあるお札を添えて、でちまきをビニールの袋に入れて、で口を輪ゴムで留めて、で袋に入れる。で袋には、白楽天山の由来が、裏に書いてある。表は白楽天山のお山の姿が絵に書いてあって、白楽天山重要有形文化財って書いてある。おはようございます。
はい、おはようございます。
このちまき作る作業は今年で何年目くらい？
もうマンションできてからずっとだから、
あ、マンションお住まいなんですね。
はい、そこの横のマンションで6年目ですかね。はい、
最初マンションに越してこられるときはこういうことになると思ってありました？
あ、全然思ってなかったです
全然思ってなかった、
はい、
皆さんそうなんかしら。マンションにお住まいの方、白楽天町っていう町名は見ましたよね、
はい、
マンションもう買うときでこれが白楽天山っていうお山の町内やっていうことはご存知やった？
知らない。パンフレットに、大きく写真が載ってたので、あ、近所に出るのかなみたいな、
祇園祭って、はいはい、白楽天山とか書いてあったわけね、
はい、そういうくらいの私は、
でも自分のことやったら思ってなかった。
あ、まさかこういうことになるとは
で入ってみたら最初の夏に、あらあら7月半ばになると なんか町内がえらいことになってる。
なんか最初の夏は分からなくって、自由参加みたいなボランティア募集っていうのを見て、
そのボランティアの会はまだマンションで会はできてなくて、
できてないよね、
だけど、まあ、保存会のボランティア募集のポスターを見て、
見て、祇園祭の初日に、お守りとか売るお手伝いに、
14日の宵山、
お伺いしたのが初めてです、
だその年はちまき作りはお手伝いしてない、
してないですね。
でその次の年から、まあ、そうちまきを作るっていうところから、仕事があるということが分かって、
主人が保存会に入らせていただいたので、それで、お手伝いさせてもらったんですけど、まだボランティアチームは結成されてなかったかなと思います。だんだんこう増えてきて、毎年毎年お母さん、若いお母さんとかがお手伝いしてくださるようになりました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
土さんにお話を伺います。
よろしくお願いします。
土さんもこの町内のどちらに住まれていらっしゃいますか？
町内のどちら、
マンション、
家、違います、一軒家です。
一軒家です、もうずっとちまき作り、この祇園祭には関わっていらっしゃるということ？
はい、嫁に来て、父と母がを見送ってから、お手伝いさせていただいてます。
その時と今とではだいぶこのちまきだったり祇園祭も変わってきたと伺いました。そのあたりについて伺ってよろしいですか？
変わってきました。父の代の時はちまき、今日のようなちまきの袋入れは女性がして、あと神様ごとは全て男性がするっていうことでした。
今日などは女性も男性もおられて、本当にすごい人数で、暑いですね、部屋の中が。
本当にたくさんの人数の方がしてくださるようになって、とても助かっています。以前はもう少ない時は6人ぐらいになってしまって、ちまきの袋入れも大変だった時がありました。
何かその今年に向けてや祇園祭に向けてどういった思いでされているか伺ってよろしいですか？
そうですね、町内がもうマンション、あと会社で民家はもう、我が家ともう1軒ぐらいになってしまっていて、で祇園祭りで町内全体が一団となって、こうやって皆さんのお顔を見えて、みんなで祇園祭りを盛り上げていくっていうのが1年に1度皆さんと触れ合える機会なので、とても楽しみにしています。
ありがとうございます。これからよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、白楽天山の、ちまきを袋に詰める作業、6月21日の金曜日の、朝の9時半から1時間もかからずに、1250本袋に詰めました。人数がね、参加されてる人数がすごい多かったので、あっという間に箱がどんどんどんどんいっぱいになっていって、もう段ボールの箱が、20個か30個かできたんですけど、あっという間でした。で、その合間に皆さんのお話を伺ったわけですが、さて、白楽天山の祇園祭りは7月の2日の午後の切符入りから正式に始まります。で、7月の2日の午前中にはくじ取り式がありました。白楽天山は、今年はお山大、先祭りのお山第9番ということで、先祭りの全体では15番目という巡行順になりますが、その後くじ取り式の後午後に切符入りが行われましたので、この切符入りで伺ったお話はこの後お伝えしたいと思います。祇園祭りウォーク2019白楽天山の巻、この時間は よろしくお願いします、博楽天山さんということで、祇園祭りが始まる前というか最初に行われた、先ほどはちまき作りのお話を、お送りしましたが、これから、後半は切符入り、切符入りっていうのはあの電車の切符じゃないんですよ、あの大吉小吉の吉に、切符の風ね、に入ると、まああのおめでたいモードに入るということで、まあ、切符入りが済むと皆さんご挨拶はおはようございますこんにちはじゃなくておめでとうございますというふうになったりします。まあ、必ずそうなるわけでもない、で、切符入りは、博楽天山の場合は7月の2日の午後2時半から、やっぱり、ちまき作りが行われた会所ビルの4階でありました。で、八坂神社から、神職の方が来られて、祝詞をあげて皆さんで、八坂神社の、掛け軸にお参りをして、そして、ご神酒おみきを一口いただいてというこういう儀式が行われましたが、そこで、お話を伺ったというか、まず切符入りの儀式の中でまず小杉理事長の挨拶がありました。それから博楽天山の、まあ安全というか筒がない巡行を祈る、祝詞を、神職の方が、唱えてくれました。そして、市川さんという方が今年のくじ取りの、役制士だったんですが、初めてくじ取り されたということでそのお話を伺ってます。まあ、その後に、そのくじ取りされた市川さん、それから、保存会の評議員をしておられる西岡さんのお話を伺って、そして最後にもう一度小杉理事長にくじ改めの役とそれから旗持ちの役をまた町内で募集して決めたというお話を伺っていますので、これらを続けてお聞きください。
今朝方、市川さんと私とで、市役所の方に出向きまして、恒例のくじ取り式を行ってまいりました。八坂神社の森宮様はじめ門川大作市長様の元ですね、どうぞお入りください。厳粛にのうちに、滞りなくお入ることができました。これより博楽天保存会の山第9番の切符儀式を始めさせていただきたいと思います。ご承知の通り今年はですね、創始祇園祭り創始1150年という節目の年でもありますし、新しい令和の始まりの年度でもあります。まあ、こういった節目で、気持ちを新たにですね、これから1ヶ月続きますいろいろな新事事、また準備、当然巡行もされることながらですね、無事に安全に、そして、多くの方に喜んでいただけるような進行を努めていきたいと思いますので、一層の理解とご協力よろしくお願いいたします。それではただいまより式を始めさせていただきます。ではよろしくお願いします。
祭司が祝詞を奏上いたします。皆様お頭をお下げください。
駆け幕もかしこき八坂のすめ狼のお前かしこみかしこみももさあがおおかみのしきますさとのみゆじこなる博楽天上の人々年の葉のためしのまにまに祇園のみ祭り使え祭るがゆえに月の初めの今日の行く日のたる日に看護とはじめの居合わざ取り横の音二枚に草草のためつもの捧げ祭りかかずろうひとらほろがみ祭らくを平らけくやすらけくきこしめしてこれのみ祭りにかかずろうひとらさらなり この町主のおの子を皆に至るまで罪汚れの波乱をば払えたまい清めたまいて手の曲がい足の曲がいなく町人もろもろ力を合わせ心を一つにしてえらえらに楽しく見祭り使え祭らしめたまえとかしこみかしこみも申せ。
皆さんお直りください。
僭越ながらこの節目の年に大役を務めて議会所に入りますとですね、皆さん小先輩方がたくさんいらっしゃいまして、控えめにしようかなと思いすぎまして9番の3番中なんとか一桁と、まあ朝の準備がゆっくりできるかなと。こうして今年も祇園祭りにご奉仕できること本当に嬉しく思っています。今年もですね、皆さん怪我なく無事に再奉できることを祈念いたしまして締めさせてください。ありがとうございます。
7月2日午後3時です。2時半から、博楽天山の切符入りが行われまして無事行われまして、博楽天山は、祇園祭りモードに入ったということなんですが、今日午前中に、市議会議場でくじ取り式がありました。でそちらで博楽天山のくじを取ってこられた市川さんです。はい、はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
初めてですか。
そうですね、初めてですね。
どういう経緯でくじ取り役が回ってきたというか、
は
い、
まあ、どういう順番で回ってきたのか私は存じ上げてないんですけども、うん、
ちなみにこの博楽天山の会所が4階にあるビルの
下、はいはい、そうです、はい、2階と3階のテナントに入らせていただいてます。
何年ぐらい前からそちらは、
ちょうど4年前ですね。
はいはい、それまでこの町内とのご縁っていうのは
なかったんです。はい、
今お住まいはまた別に、
このねすぐ隣の町。
そうなんです、
はい。
ということで、まあ、4年目で、はい、こういうお役が回ってきて、
はい、
で、トラハッタ、くじ順は、
はい、
小山9番
9番です
ということで、はい、なんでも理事長が2年連続で、はい、11番を引いたとかっていうことで、はい、なんか それよりも遅い順番やったら、はい、なんとかかんとかという声が聞こえてましたけど、ね、まあちょっとホッとしたという。
そうですね、はい、ギリギリ一桁ということで、
どうでした、その議場でのくじ取りの雰囲気とかっていう
の、は
い、
まあ、初めての、ね、参加だったので全くどういう、ね、
分かりません
のか分からなかったんですけど、まあ、かなり、ね、こう厳かな感じで行われる。
ああ、そうなんですか。
はい、
私も見たことないので
。あ、そうですか。
一度弾けるもんなら弾いてみたいと思います。はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
百楽天山の評議員をされてます西岡さんです。こんにちは。おめでとうございます。
ありがとうございます。
評議員というのはどういうお役？
まあ、この祇園祭りというのはこの7月のところだけなんですが、
はい、
やっぱり年間を通していろんな決め事がありますので、はい、その際にまあ会議もやりまして皆さんで決めていく、はい、まあ、その中でご一緒にお話を伺っているという立場です。
は
い、
理事さんとの役割分担というのはよくわからない。まあまあまあその辺はね。
はい、
でも一応他の理事さんたちはこの長いことこの町内にお住まいでお商売もされてたという方が多いと思う、まあ、ほとんどだと思うんですけど、す、ね、西岡さんはそうでもなくて割と最近こちらに来られた。
そうですね、というかもうこの今の博楽天町自身が、実際に本当に昔から住んでる方っていうのがもう今戸建ては1軒だけなんですね。
そうですね。
であとはマンションが、全部で4棟ありまして、
はい、
でうちのマンションが176戸ありますんで、ですから、まあ、数的には一番多い、はい、ですから、まあ、ある意味では昔からの方と新しく流入してきた人たちがこ う, うまく一緒に
もう新しく入ってこられた方の方が圧倒的に多い
ですか、ね、数は多いですよね。数は多いですよね。でもあのしきたりは何もわからないですから、はい、
まあ、でもせっかくこういう町内に、ね、はい、住まうようになったんだから、はい、まあ、祇園祭りに、
そうですね、もう大変ありがたい、ね、あのお役をいただいていると思います。
は
い、
まあ、あの先ほどお聞きしたらこちらへ移ってこられるまでこういう町内やっていうのはご存知なかった。
いや全く知らないですね。
だけどもうそういう町内やって分かったらもうぜひとも参加したい。
いやというか一番最初僕あの管理組合 の、ええ、あの理事、はい、理事長をしてたんで、ええ、その、 あの経緯で、皆さん
と関わるように、
はい、でじゃあ一緒にどうですかみたいな形で、はい、ずっとそこからご一緒させてもらってます。
それで、8年9年
そうですね、はい、2012年からでしたからそうなりますね。はい、
はい、ありがとうございます。
いいえ、とんでもないです。
はい、博楽天山の、切符入りも終わりまして皆さんも、三三五お帰りになりましたが、小杉さんです。こんにちは。
こんにちは。
先ほど切符入りの後のお話の中で、巡行の時のくじ改めのお役とそれから旗持ちのお役を公募しはって、これ町内限定で公募しはって、で厳選な選考の上、はい、マンションにお住まいの、小学校5年生あ、はい、小学校でしたっけ、
小学校5年生
どこの子と、62歳の
男性の
旗持ちというのが決まったということです、はい、こういうふうにしてあのお役を選ぶっていうのはもう長いことこの 町内と博楽天山ではしてある。
いや多分私が理事長になってからこういうスタイルに変わったと思います、うん、それまでは結構前理事長の方が全て結構くじ改め
大体も指名しちゃいます、
指名もしくはご本人がずっとやられてたんです、うん、一番所作もお詳しいですし、うん、まあ、それはそれでね、うん、でももうかなり成人ですから、僕はどちらかというともう少し小さい少年なんかが加わって、
まあ、特にくじ改めね、
うん、で年齢の高い人からそういう小学生まで一緒になってこうお祭りをこう継承したり楽しむっていうのを理想としてたの でちょうどマンションができてお子さんが増えたので、それまではお子さんすらいなかったので、ね、そういうチャンスもなかったので、でマンションの方に張り紙をして募集をしたら結構たくさんご応募があったので、
どれぐらいご応募、
いや一番最初はやっぱり 4,5 人ダーッと出てきましたし、で一昨年のなぎなたのおちごさんって林さんっていう人がいたんですけど、はい、その少年が小学校1年生やったの、うん、ここで初めてくじ改めやってから祇園、うん、祭りにはまってしまった。結果的にはおじごさんまで一昨年やっちゃったいうのもいます。
まあそうやって、若い 子たちにもあるいは新しくこちらへ移ってこられた人たちにも祇園祭りがこう、ね、広がって いったらいいなと思いますね、うん、はい、ありがとうございます、
はい、すいません、ありがとうございます。
はい、切符入りの、切符入りの時の、ノリとその他そして、皆さんのお話を伺いました。祇園祭ウォーク2019この後ですが、7月17日水曜日は11時から11時半まで、博楽天山を追いかけてということで巡行の生中継、そして24日、には観光祭ホイット観光祭ということでおみこしの生中継、そして31日には、博楽天山のまとめた番組をお送りしますので、どうぞお楽しみください。